Ohayou gozaimasu. Good morning, everyone. It's good to be in the house of God.
神様の家にいることは本当に素晴らしいです。
Amen. Which side is the anointed side? Seems like all the people are on this side today.
今日はこちらに座っている方が多いので、神様の油注ぎはこっちの方に強いかなって言ってますが、まあ違うでしょう。
Okay. Let's get into the Word of God this morning.
今朝神様の御言葉に移りたいと思いますが、
Let's read our key verses today. Yeah.
鍵となる聖書の箇所を読みたいと思います。
Okay, let's say it together.
一緒に読みましょう。
せーの。 Even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes.God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do, and it gave Him great pleasure. Amen.
エペソ人への手紙の一章の四節から五節です。一緒に読みましょう。はい、四節から。はい。すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Thank you, Lord, that we can know you and know your word.
そして私たちはあなたを知っていることを、そしてあなたの御言葉を知っていることを心から感謝しています。
Give us understanding of your word. Give us understanding of your great love for us, O God.
そして今朝あなたの言葉を知ることができますように、そしてあなたの偉大な愛をもっと知ることができるように助けてください。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. Amen. So this series that we're on now is called The Great Exchange.
メッセージのシリーズは大いなる交換というタイトルですけれども、
And the first, exchange that we're talking about is salvation.
そしてまず最初に私たちが見ている交換というのは救いというものです。
And what we learned, the great news that we learned last week was that salvation has been plannedFrom the beginning of time.
そして先週私たち学びました、この素晴らしいこのことはですね、この救いというのは時の初めからもうすでに計画されていたということです。
That God was planning a way to bring us back to Him and close to Him.
そして、神様のもとに私たちを引き戻すように神様がすでに計画されていた。
And within that exchange, we've been talking about three things.
そしてその交換ということの中に、中で3つのことをがあるとお話ししました。
And the first one last week we talked about God chose you to become holy and blameless.
そしてその1つ目を先週お話ししたんですが、それは神はあなたが清く傷のないものとなるように選ばれたということでした。
We read in verse 4 it said, even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes.
すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前から愛し、キリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。
So the first great exchange when we start talking about salvation,
そしてですから最初のその交換ということを話し、また救いということをお話ししましたが、
is that God takes our sinfulness and exchanges it to make you holy and blameless.
私たちの罪深さを神様が取ってその代わりに交換として私たちを見舞いで清いものとして傷のないものにしてくださるという交換でした。でもそれが起こるためには私たちがイエス様を信じてイエス様に信仰を置く時のみやってくる交換です。
And today we're going to talk about that, the next great exchange in salvation is that God chose you to be adopted into His family.
そして、次の救いということの交換の次の ポイントはですね、神はあなたをご自身の家族の一員とするために選ばれた。
That is such great news that God chose you to be adopted into His family.
これは素晴らしい知らせです。神様はあなたを選んで神様の家族の一員とされたんです。
In verse 5 it said, Ephesians 1:5, it said, God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do, and it gave Him great pleasure to do it.
神は御心のままに私たちをキリストイエスによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。
See, a life apart from God is a life full of hopelessness and shame.
神様から離れた人生の中には絶望感と恥しかないんです。
Serving Satan, serving the devil.
それは神様から離れた生活というのは悪魔に仕えている生活という意味です。
But yet God, through salvation, through Jesus Christ, wants to bring us into His family. He wants to adopt us into His family as sons and daughters.
でも神様はイエス・キリストというお方を通して私たちを神様の息子、神様の娘として神の家族の一員にされようとしています。
You know, those who have read your Old Testament,
聖書には旧約聖書という部分がありますが、それを読んだ方は分かるかもしれませんが、
those who are familiar with the Old Testament, they would find that very hard to understand.
ですね、旧約聖書を読んだ方は分かるかもしれませんが、難しい理解が困難だと感じたことがあるかもしれません。
Because in all 39 books of the Old Testament, God is only called Father only 14 times.
旧約聖書に旧約聖書の中には39章あるんですけれども、その39の中で神様というのがお父さんと呼ばれたのは14箇所しかないんですね。
Only 14 times God was called Father in the Old Testament.
旧約聖書の中では神様がお父さんと呼ばれたのは14回しかないんですね。
And most of those were in reference to the nation of Israel. Israel was, I'm your father, Israel. It wasn't individually.
そして、神様がお父さんと呼ばれたそのお父さんという立場は個人のお父さんではなく、イスラエルの国の全体に対してのお父さんという意味で使われたんですね。
But in the New Testament, Jesus calls God his father more than 60 times.
しかし、新約聖書を見てみると、イエス様は天の神様のことを父よ、お父さんと60回以上呼んでいるんですね。
See, back in, Jesus's time,
イエス・キリストの時代には、
in that culture,
その文化において、
in Arabic,
Arabic,
Arabian language,
アラビア語では、
people address their fathers in two ways. Their earthly fathers, yes.
その時代の人々は自分の父親を二つの自分の父親に対して二つの言い方をして呼んだんですね。
They had the formal way of addressing, which in English would be father.
ですね。それはまあ、一つ目はちょっとこう形式、的な言い方で、まあ、お父さんとか父とかそういう感じですね。
But the normal way to address a son addressing his father would be daddy.
でも普通はですね、まあ子供が、息子が、お父さんのことを呼ぶときには、パパとかお父ちゃんみたいな感じで、こうカジュアルなんですね。
And this is the word that Jesus used to address his father in heaven. Daddy, you're my daddy.
イエス様、イエスキリストが自分の天の神様のことをお父さんと呼ぶときには、お父さんというよりは、パパみたいな、お父ちゃんみたいな、そういうカジュアル的な言い方をしたんですね。
And God wants us to be adopted into his family, and we can call him daddy.
そして神様は私たちを神様の子供として家族の一員として私たちがパパみたいな神様のことをパパお父ちゃんって呼べるぐらいなのにしたいと思ってらっしゃるんですね。
Because daddy talks about intimacy.
というのはパパって呼ぶとお父ちゃんって呼ぶとすごく親しいっていう気がするでしょ。
Familiarity.
ね、本当に親しくてもう馴染んでるっていう意味があるんですね。
Now, Shokun, walked around here at church and was calling me daddy all the time. You would think he was a little crazy, right?
ショウ君が教会の中で、私で牧師のことをパパパパってお父ちゃんみたいに呼んだら、何ショウ君変じゃないのって思うでしょ普通はね。
Because I'm not his father, right?
というのは自分は私はショウ君の父親ではないから。
He wasn't birthed from my family.
ですね、翔くんは自分の肉親としての息子ではないから。
Because I don't have that kind of intimate relationship with him, he doesn't call me daddy.
ですから翔くんとやはり肉親の家族ではないので、それほどの親しさがないので、パパみたいに自分のこと呼ばないですよね。
But when we ask Jesus to forgive us of our sins.And ask Jesus to come into our hearts and lives.
でも私たちがイエス様の前に出て、イエス様どうぞ私の罪を許してください。イエス様は私の心にお迎えします。私の中で住んでくださいと祈るときに、
We are actually exchanging Satan as our daddy to God.
その時に私たちは今まで自分の父だった悪魔から今度は天のお父様、私たちを作った神様を自分のパパとお父ちゃんとするんですね。
Because in 1 John, and I'm not going to put it on the PowerPoint, but in 1 John, John talks about those who keep on sinning shows that you belong to Satan rather than you belonging to God.
PowerPoint にはありませんが、新約聖書の第一ヨハネの手紙というところで、ヨハネという人はこう言っているんですね。もしあなたが罪を犯し続けるならば、あなたは悪魔の子供であることを証明しているんですよと。
But when we ask Jesus to be Lord over our lives, God wipes away that sin and finds us blameless and faultless, and we can call him now our daddy.
しかし私たちがイエス様のことを信じてイエス様を心にお迎えしていくならば、私たちは罪から清められて傷のないものとされて、そして天のお父さんをパパ、お父ちゃんと呼べるんですね。
Because daddy expresses affection.
というのはパパって呼ぶときにお父ちゃんと呼ぶときにそこには愛情表現があるんですね。
But it also expresses confidence and trust.
そしてその中にまた確信と信頼という意味合いがあります。
In the Bible, sometimes they use the word Abba.
そして聖書では時々、父のことをアバと呼ぶんですが、
And in Romans 8, verses 15 to 16,
それはローマ人への手紙の8章の15節から16節ですが、
says, So you have not received a spirit that makes you fearless slaves. Instead, you received God's spirit when he adopted you as his own children. Now we call him Abba, Father, Daddy.For his spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children.
あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ、父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。
So, Abba, Daddy refers to an intimate, affectionate confidence and trust in your Father.
ですから、アバ父をお父さんと呼ぶときに、私たちはその神様と親しい、近い、そして神様に対して、自分のお父さんに対して確信と信頼を置いているという意味があります。
And the Bible says we no longer have to be a slave to sin, a slave to Satan.
そして聖書は言っています。そうなると私たちはもうすでに罪に対して奴隷の身となることはないと。
Has anybody here been adopted?
皆さんの中で自分は今の家族に、養子としてその家族の一員になった方っていますか?
When you know what does adopted really mean?
この、養子として子供とされるとどういう意味でしょうか?
Adoption means that you have all the rights and privileges as a natural born child.
ですね。養子としてその家族の一員になった身であったとしても、その家族に生まれつきですね、そこの家族に生まれた子供であっても、養子の子もそこで生まれた子も、子としての権利は変わらないんですね。全く同じなんですね。
Maybe you don't know, but my parents adopted six children.
皆さんご存じないかもしれませんが、私の両親は6人の子を養子として家族に迎えました。
And when my parents pass away, I will get no more inheritance than they do.
私の両親が亡くなって、子供たちに遺産を残したときに、私が受けるものも、また養子養女として家族の一員になった子たちも受ける相続分は全く同じなんですね。
In fact, I may get less because I live in Japan. I live too far away.
もしかしたら私は日本に住んで家族とは遠い意味ですからね。もしかしたら相続が少ないかもしれない。
But the word adoption means to be the same as a natural born son.
ですから養子としてその家族の親の子供となった子供たちも、そこに実際に生まれた子供たちも権利は全く一緒なんですね。
Paul uses the word for adoption only five times in the New Testament.
パウロという人がですね、この新約聖書の中で、まあ、ことされる、養子としてことされるということを5回ほど、使っています。
And it was used in the context of the Roman culture.
そしてその言葉を使ったときにはですね、そのローマ帝国の文化の中での意味として使っていたんですね。
And so, when Paul talked about being adopted
ですからパウロという人がこの、まあ、養子とされる子供とされるという言葉を使った
ときに、really、
そのパウロがその言葉を使って、話した人たちはそれがどういう意味を持っているかということをしっかりと理解したんですね。
So in Galatians 4, 4 and 5
新約聖書のガラテヤ人への手紙の4章の4節から5節ですが、
says, But when the right time came, God sent His Son, born of a woman, subject to the law. God sent Him to buy freedom for us who were slaves to the law, so that He could adopt us as His very own children.
しかし、定めの時が来たので、神はご自身の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法のもとにあるものとなさいました。これは律法のもとにあるものをあがない出すためで、その結果、私たちが子としての身分を受けるようになるためです。
So when you put your faith in Jesus Christ, that means that you are adopted as a son or as a daughter into God's
ですから私たちがイエス様を信じます、イエス様に信仰を置きます、イエス様を心にお迎えしますといったときに、私たちは息子としてまた娘として神様の子供とされたということです。
So no matter what your past was like,
ですから皆さんの過去がどういうものであったとしても、
You don't have to identify with your past anymore. You get to identify with God as your father.
ということは、イエス様を信じて神様の子供のとされて家族となったときに、私たちの過去の自分はもう自分のことを語る、自分の身分は過去の自分ではないんですね。私たちは新しいアイデンティティを新しいものとして家族、神様の子供として、家族の神様の家族の一員になったと言えます。
You don't have to be chained to your past anymore.
私たちはもう自分の過去に縛られる必要はないんです。
Now, most times in today's world, people adopt children because they can't have their own children.
現代においてはですね、子供を自分の家族に養子として迎える家族というのは、そのお父さん、お母さん、夫婦がですね、子供を身ごもることができないっていう理由が多いと思うんですね。
Or because they see parents who have no, see children who have no parents, and so they want to adopt them into their family.
また親がいない孤児の子を見ると、あ、自分の子供にしたいと思って その子を養子として家族に迎えることもあるでしょう。
But in the Roman world where Paul wrote,
しかしこのパウロという人が聖書を書いていますけれども、その時代、ローマ帝国の時代は、
It was the lords and masters of these great estates that they owned.
その大きな、とても莫大な財産を持っている、まあ、主人となるような人たちがいて、
And they didn't have anyone to carry on their legacy.
でもその人には多くの財産持ち物所有物があるんですが、自分に子供がいないので、それを相続してくれる子孫がいないという人たちがいました。
Or they felt that their children weren't worthy of carrying on.Their legacy.
それか子供がいないか、それとも自分には子供がいるけれども、でも自分の子供は自分 の, その遺産を相続する価値がないという人もいたでしょう。
And in Roman time, they didn't adopt babies.
そういう人がいたんですけれども、でもそのローマの時代はですね、子供を養子にするときには赤ちゃんを引き取るということはしなかったんですね。
They didn't even usually adopt elementary school age childrenThey didn't.
そしてまた小学生の子を養子に迎えることもなかったんですね。
They wanted to adopt teenage boys.
彼らが養子として迎えたかったのは、まあ、10代のティーネイジャーの男の子たちだったんですね。
Or even an adult they would adopt.
そしてまた大人を自分の子として養子として迎えることもしたんですね。
To become their heir.To all of their great empire.
自分が持っているすべての財産を引き継いでくれる子供ですね。相続人。
To manage all of their estates and to carry on their legacy.
そして、自分が持っている財産をすべて、相続して受け継いでくれる子供を願ったんです。
So when Paul talked about adoption,
ですからここでパウロという人がことされる、養子とされて、養子としてことされるということを語ったときに、
He wanted us to know that your past doesn't matter anymore.
彼が言わんとしていたことは、あなたの過去はもう関係ありませんよ。
That God has this great estate.For you to be a part of and to carry on.
彼が言っていたのは、パウロが言っていたのは、神様はこんなに素晴らしい相続される相続というものをあなたのために持っているんですよ。
Because in the Roman time, it was mostly very wealthy people who would adopt a young man.
そしてローマのその時代はですね、若い男の子、男性を養子として迎える家族というのはとても裕福な家族だったんですね。
But no matter how big that estate is, it can't compare to the kingdom of God.
そしてその彼らがローマの時代どれだけ裕福でどれだけ多くの財産を持っていた、いたとしても、神様が私たちに持っていらっしゃる遺産というのは比べ物にならないぐらい素晴らしい偉大なものであります。
Dream and think about, oh, what it would be like to be a child of a very wealthy family.
皆さん、こんなことを考えたことがありますか？とても裕福でお金持ちの子供だったらどうかな？どういう人生かな？とか。
And a lot of times we think about that because we want to buy all these things that we can't buy because we don't have any money.
そういうふうに考えるときには、結構私たちは、これが欲しい、あれが欲しいと思ってもお金がないから、お金持ちのうちの、お金持ちの家の子供だったら、あれもこれも買えるのにな、って思うこと多いですよね。
Or you don't like your brothers and sisters and so, oh, I want a new family.
また自分の兄弟とかが、もういや嫌いだから、新しい家族の一員になりたいと思う人もいるかもしれません。
But to be adopted into God's family can't even compare to being adopted into a family here.
でも神様の家族にことされるということはですね、この地上での家族での養子となることには比べることができない素晴らしいものです。
And there is so much available to us when we understand who we are.
そして、私たちが自分はどういう身であるか、どういう身分であるか、本当の自分を知るときに、私たちが持っている神様が備えていらっしゃることは本当に想像をはるか超えて素晴らしいものであります。
You understand that God is your daddy and He loves you and will do anything for you?
皆さん、このことを理解できますか？神様は皆さんのお父さん、パパであって、あなたは神様は、その神様はあなたのことを愛して本当に素晴らしいことをしてくださいます。
My daughter knows how to talk to me to get me to do almost anything.
私の娘はですね、結構言い方がうまくて、私に何かをしてほしいときにはこう言い方をこう変えて、すごくそれが上手なんですね。こういうふうに言ったらお父さんこれしてくれるよなって、そういうなんか、
God is like that. He's our daddy.
神様もそうですね。私たちのパパですよ、お父ちゃん。
Not that I would do something that I know would hurt her. Of course, I would not do something for my God is our daddy. Yeah, but I wouldn't do something for Adrian if I knew that it was not good for her or hurt her, even if she was begging me.
ですね。Right? 私の息子、あ、娘が、あ、お父さんこれしてこれしてってこう一生懸命頼んでも、でもそのことによって自分の娘に良くないことが害を及ぼすことだったら、私は決してそのようなことを娘にはしません。
Sometimes we don't see God as our daddy because we're asking for the wrong things.
時々ですね、私たちは間違ったことを神様に求めていますから、あ、神様がそれに答えなかったらお父さんと思えなくなってしまうかもしれません。
You know, my daughter Adrian, she's going to have her second baby in October. Yay!
娘のエリカはですね、10月に、2人目の子を出産するんですが。
And this year is my wife and my 30th anniversary, wedding anniversary.
そして今年はですね、私たち夫婦として結婚30周年を迎えるんですが。
And we really wanted to go to the States.
ですからですね、そういう理由があって今年またアメリカに行きたいねと思っていたんです。
But we had no money saved up for it.
でもそのアメリカに行くための費用が全然なくて。
There was going to be no way we could save up enough money for this for a trip.
ね、今年アメリカに行く費用を貯めることは不可能じゃないかって思っていました。
But God is my daddy.
でも神様は私のパパでお父ちゃんですから。
So we prayed God.We really want to do this, but we want your will to be done.
ですから私たち祈り始めました。私たちはアメリカに行きたいと思っていますけれども、でもあなたがしたいこと、あなたの御心を行ってくださいというのが祈りでした。
So Father, can we go to America this year?
お父さん、今年アメリカに私たち行けるでしょうか。
And to make a very long story short,
そしてまあ長い話を短くして、説明しますと、
We got one free round trip ticket from Japan to.America.
一つはですね、アメリカまでの無料のですね、往復の航空券が与えられました。まあ特典旅行というんですが。
For our anniversary, we wanted to not go to my hometown, but we wanted to go to Pastor Scott Jones, who came to the anniversary. We wanted to go to his state and spend some time there.
そしてまた、30周年結婚30周年記念のためにですね、どこかに、旅行に行きたいと思っていたんですが、自分の地元の町の中で旅行するのではなく、25周年記念にアメリカから来てくださったスコット・ジョーンズ先生が別の州に別の町に住んでいますので、彼のところにこう遊びに行きたいと思っていました。
We got two free round trip tickets from Michigan.To South Carolina.
そして私の地元のミシガン州からスコット先生が住んでらっしゃる、サウスカロライナ州にまでの、往復の航空券が無料の特典旅行が2枚与えられたんですね。
Someone who I don't know but is part of Pastor Cameron's church at New Day.
そしてまた私はまだ会ったことがなくて全然知らない方なんですけれども、キャムロン先生の牧会してらっしゃるニューデイ、コミュニティチャーチのメンバーの方がいらっしゃって
Sent me an email and saidWe have a car that you can use for the whole time you're here.
その男性がですね、私のところに連絡をくれて、あなたアメリカに来るんですよね。1ヶ月ぐらい来るって聞きました。どうぞ私が持っている車を1ヶ月間使ってくださいと言ってくださったんですね。
God is my daddy.
本当にそれを、それを体験して、神様って本当に私のお父さんだなって思いました。
Amen? God...It is so great to be adopted into the house of God, into the family of God.
ですから神様の家族の一員としてことされることは本当に素晴らしいんですね。
But even beyond that, just that trip, God, when we get adopted into the family of God, He gives us purpose in life.
そしてまた今私が明かししましたアメリカの旅が備えられたと、それ以上にですね、神様の家族の一員となる素晴らしさはですね、神様は私たちに人生の目的を、人生の意味をくださるということです。
He gives us eternal life in heaven.
そしてまた神様は天における私たちに永遠の命をくださるんです。
Because that's his home.
というのはそれが神様が住んでいらっしゃるところだから。
And we are his family, so that is our home.
そして神様が天におられるから、私たちは神様の子供だから、天国は私たちの家ですね。
See, God said in Jeremiah.
神様はエレミア書という聖書の箇所でこう言っています。
Many of you know this verse, Jeremiah 29 and 11. It says, For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope.
エレミア書の29章の11節です。神様はこうおっしゃっています。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。
When we're adopted into the family of God, He gives us a future and hope.
私たちが神の家族の一員として ことされるときに、私たちには将来と希望を与える計画が与えられます。
Isn't that a great exchange?
これって素晴らしい交換ですよね。
Take our sinfulness away and exchange it to be adopted into the family of God.
私たちの罪を神様が取り除いてくださって、私たちを神様の家族の一員としてくださる。
And the third point we can get from Ephesians where we've been reading is that God chose you for the praise of His glorious grace.
そして先ほど読んだエペソ人への手紙というところで私たちが見つけることができる3つ目のポイントはこれですね。神はあなたをご自身の栄光の恵みが褒めたたえられるために選ばれた。
Ephesians 1:6 says, So we praise God for the glorious grace He has poured out on us who belong to His dear Son.
それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒め称えられるためです。
So this is one of the last stated purposes of why God chose us when Paul talks in Ephesians. Yeah, God chose us for praise, to give Him praise.
これが神様が私たちを選んでくださった理由ですね、目的ですね。それは神様の栄光の恵みの栄光が褒めたたえられるためであると。
We exchange a life of condemnation.
責めを受ける人生から。
To a life of praise for His glorious grace in our lives.
神様が私たちにくださった恵みの栄光を褒めたたえる人生に変えられる、交換されるということです。
We praise God for the glorious grace He has poured out on us.
だから私たちは私たちの上に注がれた栄光の恵みのゆえ、神を褒めたたえます。
Another Bible version says that He lavished.His grace upon us.
また別の訳を見てみると、神様は私たちの上に豊かな恵みを注いでくださった。
Do you know the word lavished?
もう豊かに惜しみなくこう与える、注ぐっていう意味、わかります？
So much.
もう本当にたくさんそれが与えられるという意味です。
It's like a little child, you give him whipped cream to put on his cake, and he can put it on by himself.
子供にですね、ケーキをあげて自分でホイップクリームを塗ってもいいよってこうホイップクリームをあげると、
Like if you're a parent, you'll put a little bit on top of the cake and say, okay, there you go.
親だとですね、ホイップクリームちょっとだけ乗せて、はい食べなよってあげるんですが、
But if you give it to the child to do, what's he gonna do?
でも子供にホイップを自分でやんなってかけなってあげると、
He's gonna squeeze and pour it
all over. できるだけもうね握りしめていっぱいいっぱいケーキの上にホイップをかけますよね。
He's gonna lavish it on.
それがもうたくさんたくさんもうケーキの上にホイップクリームを乗せるみたいな。
That's what God does. He lavishes His grace upon us.
同じように神様はもうたくさんたくさんもう溢れるぐらいに私たちの上に恵みをくださるんです。
Jesus died on the cross for our sins. That's how lavishing that God.Poured out His love upon us.
イエス・キリストは私たちの罪のために十字架で死んでくださった。それが私たちの上にそれほど豊かな愛をたくさんたくさん注いでくださったということです。
When we really understand that, it will change the way we live life.
そしてそれを私たちがしっかりと理解できたら私たちの生き方が変わるでしょう。
You know, Paul, when he wrote this in Ephesians,
パウロという人がこのエペソ人への手紙を書いたんですが、それを書いたときに、
When he wrote in Ephesians 1, verses 3 to 14,
パウロという人がエペソ人への手紙の1章の3節から3 to 14, 14節まで書いたときに、
You know, in our English Bibles, they're in complete sentences, right? Everything that Paul said is in complete sentences.
パウロという人がこの書いた説というのは一章一文一文しっかりと書かれているんですが。
But what he wrote is so full of praise and thankfulness in the original language. There's no breaks. It's just words coming upon words of come.Just lots and lots of words.
その箇所ではですね、そのエペソ人の一章、
Ephesians.
エペソ人の一章のところはですね、パウロがもう感謝の心を、もう褒めたたえる言葉をたくさん書いてあって、この聖書にはそれが一文一文こう分かれているんですが、言語ではですね、それがこう話すことができない、もう言葉がいっぱいいっぱい感謝の言葉が溢れているほどの書き方をしていたんですね。
You ever see a small child who's so excited about something and they're trying to tell you something, but their words just keep falling over each other and you can't hardly understand what they're saying?
子供がもうワクワクして嬉しくてしょうがなくて、自分にですね、親に何かを言いたいけれども、もうワクワクしすぎて言葉がもうめちゃくちゃなっちゃうみたいな姿見たことありますか？
That's how Paul wrote the beginning of Ephesians. He's so full of praise and thankfulness, he just can't get everything out.
パウロはそのような形でこのエペソ人の一章の初めの言葉を書いたんですね。もう感謝の心がいっぱいに満ち溢れすぎて、もう言葉がもう次々で出て止まらなくなってしまうという感じでした。
He wrote it without periods, without pauses. It's just all these words mashed together, full of
Yeah. 言語ではですね、パウロはその日本語ではこう一文書いて丸がありますが、その丸がないほども言葉を次々次々述べ伝えているほどでだったんですね。
Because Paul is so happy that God has saved him and brought him into his family.
それはパウロは神様が自分を救ってくださった、そして救って神様の子供の子供として神の家族の一員とされたということを心から感謝して喜んでいたからです。
Then in God's eyes, his past is erased.
そして神様の目から見るとパウロの過去はすべて消された。
He looks at us through the blood of his son who died on the cross for us.
そして神様が私たちを見るときには、十字架で私たちのために死んでくださったイエス・キリストを通して私たちのことを見てくださるんです。
And he says, "You are loved for who you are."
そして神様も私たちにこう言うんですね。あなたのそのままの姿で私はあなたを愛してるよって。
And our response should be one of praise for the of his grace.
そしてそれに応えて私たちは神様あなたの恵みをありがとうございます褒めたたえますというものであるべきです。
But Paul makes it very clear that we get exchange, our salvation is only exchanged through Jesus Christ.
しかし、パウロという人はこのことをはっきりと語っています。私たちの救い、交換としてやってくるその救いはイエス・キリストのみを通してしかやってこないと。
Only those who can be adopted into God's family are those who believe in what Jesus has done for us.
イエス・キリスト、神様の子として神の家族の一員とされる人は、イエス・キリストが私たちの自分のために十字架でなさった御業を信じる者のみそうされるんだと。
But just because we say we believe,Doesn't mean that we really believe.
でもですね、口で信じますと言っても心で信じているとは限らないんですね。
Because true belief will change your behavior.
というのは、心で、しっかりと本当に信じていたら、その信仰信念によって私たちの行動が変わってくるからです。私たちの信念信仰は私たちの行いの中に現れるんですね。
Do you believe?
皆さん信じますか?
So this first section of our series on the Great Exchange is that God takes your sinfulness and exchanges it and makes you holy and blameless.
ですから、神はあなたの罪を取り、それを交換してあなたを清い、傷のないものとしてくださる。
Second thing we've learned is that a life apart from God, being a child of the devil because of sin, to being adopted as sons and daughters into the family of God.
そして二つ目に学んだことは、神から離れた人生、それはですね、罪のため悪魔の子供であることですけれども、そういう神から離れた人生から神の家族、息子、娘とされます。
And the third thing we've learned is that we exchange a life of condemnation to a life of praise for His glorious grace.
そして3つ目に私たちが学んだのは、咎められる人生から神の栄光に満ちた恵みを褒めたたえる人生へ変えられる。
Are we going to put our faith in Jesus?
私たちはイエス様に信仰を置きますか?
Do we want to be adopted into the kingdom of God? Into
the family of God? 神様の御国に神様の家族の一員とされたいと思いますか?
Amen. We're going to sing again, Come to the Altar.
祭壇の前に出ようという賛美を最後に歌いたいと思うんですが。
And let's just express our hearts to the Lord this morning.
これを賛美しながらですね、私たちの心を主に伝えましょう、表しましょう。
If you have not made a decision to follow Jesus, to make Jesus your Lord and Savior,
私はイエス様のことを信じます。イエス様が十字架でなさったことを信じます。そしてそのイエス様を信じて心にお迎えして、そして従っていく人生を生きていきますというまだ決断をしていらっしゃらない方がいらしたら、
And you'd like to do that today, this morning.
でもその決断を今日したいと思う方がいらっしゃいましたら、
And as we sing this song, why don't you...Please come forward and let's pray together.
この賛美をするときに、ぜひ前に出てきてください。一緒にお祈りしましょう。
今だって一緒に賛美しましょう。今ちょっと祈りたいと思います。今目を閉じて一緒に祈ってください。アバ父、あなたが神であるのは、あなたがやることなすことによってあなたが神になるのではなくて、あなたが神であるからあなたが奇跡を起こしてくれます。感謝します。そんなあなたに私たちみんな養子に迎えられました。そして人生の目的、天における永遠の命を受け取りました。うちらみんなが相続する遺産はローマ時代のどんなに大きな遺産よりも大きく勝る素晴らしい遺産です。神様、あなたに、あなたは平安を与えて将来と希望を与えてくれる計画を私たちのために成してくれました。あなたの豊かな恵みを感謝します。アバ父、あなたを褒めたたえます。